자, 6쇼 이누리마쇼 쉬어 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 아바치치여 감사이다시마스 교모 신우미코토바데 와다시타치오 미치비테구다사이 예수사마노 미나뇨테오 이누리시마스 아멘. 자, 1세스카라 미마쇼.
이스라엘 신가 에집토노 치오 데테카라 480년메 ソロモンが イスラエルの王となってから 4年目のジブの月、
すなわち第二の月にソロモンは主の家の建設に取り掛かった。だからエジプトで400年、またアラノで40年、エジプトで400年かな、アラノで40年、それで480年ですけど、またその中に入って、エジプトの地から出て480年にまだなってるんですね。だから不思議ですね。480、それでソロモンがイスラエルの王となって、4年目にこの建築、神殿建築になりました。 2節。
ソロモン王が主のために建設した神殿は長さ60キュビト、幅20キュビト、高さ30キュビトであった。じゃあこれが幕屋と比べてみたらね、幕屋と比べてみたら約2倍ぐらいになるんですね。ソロモン王は主のために建築した神殿は長さが60、 長さが60、幕屋は30ですね。30だから2倍です。またこの幅と同じ20キュビット、神殿の幅が20キュビット、幕屋は10でしたね。幅が10キュビット。 そして高さ、高さが中キュビット、中キュビットであった。幅が神殿の前方に中キュビットであった。じゃあ4節。神殿には格子を取り付けた窓を作った。さらに神殿の壁の周り、
つまり本堂と内堂の周りの神殿の壁に脇屋を建てまし、こうして階段式の脇間を作り巡らした。このようにね、神殿とその幕屋が大体2倍ですね。私が4倍だと思ったんですけど、2倍です。長さが 60ですからね。長さが幕屋は30、幅はこの幕屋は中、こっちの神殿は20、高さが幕屋は中ですね。中、それでこのソロモン神殿は30です。まあ聖城ということも書いてあるんですけどね。ここ聖城は それも2倍ですね。幕屋は20、長さが20ですね。聖城は、そして幅が中、高さも中。ソロモン神殿は幅が40です。聖城が幅が40、この幅じゃなくて長さですね。長さ、それで幅が20です。高さが30です。だから高さだけは違うね。しかし至聖城というところは全部同じですよ。至聖城と至聖城が同じです。長さが中、幅が中、高さが中です。このソロモン神殿も中です。 だから何ね、死生状だけは変わってないんですね、うん、それが、うん、これは神様の死生状、あの契約の箱があるところは生状と死生状が同じだったということです。視覚ですね、高さも同じ。だからそれはもう変わらない、そのことを維持したということです。それで幕屋には金の燭台と備えのパンのところがただ一個しかあったんですけど、ソロモンのところには、ソロモン神殿には10個ずつあったとね。それだけちょっと違うんですね、うん、まだ神殿の入り口にはこのヤギンとボアスというものがあった。ヤギン、主が立っている。ボアスということは彼に力がある、その意味がヤギンとボアスです。じゃあこれだけしていきましょう。まあ、あのずっと見ると目がくるくるくるくる回る。とにかく死生状だけは変わってない、そのことだけ覚えましょう。まあ他のは、他にはもうソロモン神殿が2倍、高さは3倍、それだけです。それだけ覚えば、うん、まあ、この今読もうとしたところを全部カバーできると思います。じゃあ28節見ましょう。あ、28章1節から。
さて安息日が終わって、週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて、石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て、恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように、よみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。
イエス様がよみがえられた、うん、まあこのよみがえることも前もって主が言われました、うん、イエス様はよみがえりです、命です。7節、うん、
ですから急いで行って、お弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました、
うん、だからよみがえられたということを私たちが伝えなければならない、そのメッセージであります。18節、
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、
うん、じゃあこの一切の権威が全部主が持っておられる。だから私たちは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授けなさい、じゃあ私たちがこのバプテスマを授ける、バプテスマは何か、イエス・キリストと共に、十字架につけられ死に、イエス様と共に葬られ、イエス様と共によみがえる、これがバプテスマです。それを伝えなさいというと、そしたら20節、
また 私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、
うん、じゃあこれが私たちに与えられる、とても重要なメッセージです。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。じゃあバプテスマを授けることと教えること、そうするとこの世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、主は御言葉です。御言葉が初めに言葉があった、ロゴスですね。ロゴスがあった。ロゴスというものは全ての存在の原因です。存在がある原因、それがロゴスですね。だから言葉は全ての原因というものです。その言葉が人間となってこられた。これが今日のクリスマスの発表会もありましたけどね。だから私たちがこの御言葉を教えること、今御言葉を教える、その中に御言葉の中に主がおられるんです。私たちが主を愛するということ、主の臨在、主を愛する、主は御言葉です。私たちが御言葉を教える時、主がそこにおられるって。だから御言葉を読む時おられるし、御言葉を祈る時おられるし、御言葉を教える時おられる。思い、思い、霊というものは思いね。霊というものは、だから読んでる時思うんでしょ。ああ主がおられる、一緒におられる。じゃあ祈り、御言葉を、信じてね、祈るんですね。その時共におられる。霊だから、皆さん霊というものは思いよ。だから私たちが、思い、御言葉を思う、また御言葉を教える。教える時、聞く人と教える人が共に主の臨在の中でいるんです。だから私たちが毎日礼拝し祈ること、それが主と共にいることよ、ね。だから 主が私たちに幕屋をこう作りなさいと言われました。この幕屋を思いながら私たちが主を思うんですね。皆さん、幕屋の祈りの素晴らしさはそこにある、ね、主を思う、主を思う、まず祭壇のところで、十字架を思います。イエス・キリストが葬られて死なれる、その思いをするその思いとともに主が私たちと共におられるんですよ。で、聖霊はその思いとともに信仰で働くんですね。だから、ああ私の茨の冠、イエス様の茨の冠、ああ私から茨を主が取り除いてくださった。それ2000年前茨が取り除かれた。私たちは呪いとは関係がない。まだこのイエス様が私のために、打たれた傷によって私たちを癒してくださった。その思い、その信仰、私たちは病気とは関係がない。主が癒す。癒し主が共におられる。だから御言葉を思う。その、神殿がね、 長さが長くなって神殿になったんですけど、それをもう自作することができる、それは私たちの体のサイズに入る、ね、しかし至聖所だけは変わらないね。至聖所、契約の箱、結局私たちは変わらない契約の中にいるんです、うん、契約、イエス・キリストの血潮が注がれるその契約、その血潮、この贖いの蓋のところに契約の血が注がれる。何を契約するか、イエス様が私の血となる、イエス様が私のよみがえりって命であること、それを思い出す。だから今日至聖所だけがね、だから一番核心のところが至聖所ですね。これは約束がある場所、永遠の約束、血による永遠の約束、主が共におられるって、永遠に共におられる、変わらない主が永遠に共におられる。イエス様はよみがえりです、命です、うん、私たちがそれを、中に入れてる、中に契約の箱、至聖所が中にある、そこで主が語ってくださる、私がいつもあなたと共にいますね、わあ、いつも主が共におられる、ハレルヤ、いつも共におられる、じゃあいつも今も共におられる、私もそのようにやってるんですけどね、あるアメリカの宣教師、宣教師じゃなくて牧師がね、うちの教会に最初入って説教しようとした時、その上のね、街道に入ってから、お辞儀をする、お辞儀を、いや変な人だ、その当時には理解ができなかったんですよ、どうしてこう挨拶していくか、彼が正しかった、彼が、足がいつも共におられる、ここにおられる、だから主に挨拶をしたね、彼の信仰なの。だから、私もあっとあっとで悟ったんですけどね、主がいつも共におられるんだ、信仰の目で意識する御言葉、今日の御言葉はね、いつもあなたと共にいるということを、インマヌエルですね、それを私のうちに主がおられるし、ね、聖霊がおられる、それで時間空間、関係なく主ご自身が放られた子羊が前におられる、その方に、ね、挨拶する、ね、ある先生はね、いつも手をこうしてイエス様と手を握って歩いたということ、だからそれはね、御言葉を自分が信じてどのように表現するか、ね、皆さん、私たちが忘れるかもしれないけど、主は忘れることなくいつも 共におられます。これがいつも思い出すことができる人は幸せよね、うん、それで愛の告白をしましょう。私が21日間ね、皆さんにずっと話をするつもりよ。主よ、あなたを愛します。目に見えるから、この霊の目でね、あなたを愛します、あなたに感謝します。今日子供たちの感謝のね、証、素晴らしいメッセージでしたね。御言葉をちゃんとそこで告白しながら、それでまた、主が共におられるからね、自分がやるんじゃなく、主の助けを受ける、主へ頼みます、より頼みます。いつもこの三つの祈り、いつもこのように、御言葉を意識して主が共におられる、だから主よ、あなたを愛します、そのようにこう告白して祈ってみましょうね、あなたに感謝します、主よ感謝します、あなたにすべて委ねます。そうするとね、もう何かやろうとするときすごく力が湧く。まあ私たちはこの朝鮮生からね、聖霊様は認めます、歓迎しますね、そのようなことを教えられたんですけど、これがもっと具体的よ。主よ、あなたを愛します、あなたに感謝します、委ねます、助けてください。そのことを、じゃあ今日は幕屋が2倍こう大きくなって、高さは3倍ですけどね、神殿、ソロモン神殿になったということと、それがもっと小さくなって、もう私たちの心の神殿になった、それも可能でしょう、サイズはね、問題は主が共におられる、幕屋も会見でしょ、会見の天幕、主を会うということが会見で、神殿も同じ機能、私たちの聖霊の宮も主が共におられます。そのことで私たちが3つの祈り、3つの告白、主よ、あなたを愛します、主に感謝します、委ねます。ハレルヤ。じゃあ一緒にそのことを祈りましょう。主よ、主よ、主よ。